こんにちは。恋愛相談師の長峰彩です。今回は元カノとの復縁を目指すあなたへ、冷却期間後、元カノに最初の連絡をするときの3つの留意点。これは復縁メール、あなたが彼女と別れた、そして再び復縁したい、そのために彼女の被害者意識が収まるまで、そして自分の気持ちが冷静になるまで、そしてもう一度彼女を幸せにできる自分に変化するまで、冷却期間、準備期間っていうのを置こう。そういうふうにして準備が整った後に、元カノに最初に連絡をする。この復縁メールの送り方、その最初の連絡をする時の3つの留意点、それについてお伝えしていきたいと思います。例えばですね、私のもとにはいろいろな相談が来ますが、復縁するためには冷却期間が必要とネットに書いてあったから、とりあえず2ヶ月間彼女に連絡するのをやめました。でも、どうやって連絡を取り始めていいかわかりません。とかですね、あとは、彼女にものすごく嫌がられていたので、別れた後から3ヶ月間連絡を取っていません。最初のメールはどんな風に送ったら復縁できますか？こういった、一旦別れた後、彼女と距離を空いておいて、そして再び連絡を取り始める。その連絡の取り方、メールの送り方、どういった内容を送ったらいいのか、っていうことがわからないといった質問がよく来ます。ですから今回はこのあなたが彼女と別れた後、そして、冷却期間を置いた、置かないにかかわらず、復縁するためにどのような内容のメールを送ればいいのか、その最初の復縁メールの送り方においての3つの留意点についてお伝えします。そしてこの3つの留意点なんですが、実際に私に復縁相談があった、吉谷さんのケースを絡めてですね、具体的に解説していきたいと思います。まずはですね、吉谷さんの、復縁相談、具体的な例を、お伝えしていく前に、この、復縁メールにおいて、冷却期間後、元カノに最初に連絡をするときの3つの留意点を先に、解説していきます。3つの留意点のをこうざっと3つ挙げてみると、まずですね、この別れた後、の最初の復縁メールのには目的、その目的とですね、そして2つ目に、この最初に連絡を取り始める復縁メールであなたが目指すべきポジショニング、そして3つ目に、この冷却期間後、最初にメールを送る、この復縁メールの内容、この3つですね。最初の復縁メールの目的、最初の復縁メールで目指すあなたのポジショニング、そして最初の復縁メールの内容、この3つを留意していく必要があります。あなたはこれから再び彼女の心に恋愛感情を抱かせて、そして復縁するために最初のメールを送るわけです。このような状況の時に、自分が頑張ってきたことを伝えたいとかですね、もう好きだ、復縁したい気持ちをぶちまけたい、そういった気持ちがあると思うんですが、そういったことをしていてはダメです。まずは冷静になって、これから私がお伝えするこの3つの留意点を目指して、留意点をしっかり置いてですね、そして復縁メールをしてください。まず1つ目の留意点、最初の復縁メールの目的です。この最初の復縁メールの目的は、連絡を取り始める際、最初のメールは彼女に警戒されないこと、彼女と復縁したいっていう気持ちがあると思うんですが、 復縁したいっていうことを匂わせずに、彼女の警戒心を解く。このことを目的にメールを送ってください。そして、この警戒されないこと、彼女の警戒心を解くことを目的として、害のない人、あなたは彼女にとって害がないんだ。別に恋愛感情は抱いていないよ。そういった何か、そういった害のない人、友達の手前っていう感じですね。害も恋愛感情も持ってないし、俺は害がないんだ。そういった害のない人っていう彼女との関係、ポジショニングを目指すようにしてアプローチしていってください。そして、そのためにはですね、復縁メールの内容というのは、当たり障りのない、淡白の内容、淡白のない、淡白の内容を1通目に送るようにしてください。例えばですね、こんばんは。年度末で忙しいと思うけど無理しないでね。とかですね、久しぶり。最近暑いから夏バテに気をつけてね。こういった挨拶程度の内容っていうのを送るようにしてください。まず、再び彼女と連絡を取り始める。その最初の1ヶ月は、彼女の警戒心を解くっていうことを目的に、君にとっては害がないんだよ。そういった関係性を狙って、挨拶程度の淡白な内容のメールを送る。そういった内容のものを最初の1ヶ月間はやり取りするっていうことを踏まえてください。これが冷却期間後、元カノに最初に連絡をするときの3つの留意点です。ではですね、この留意点を踏まえて、私に復縁相談があったヨシアさんのケースを具体的に見ていきたいと思います。まずはですね、ヨシアさんからは、復縁のメールを、どんなふうに送ればいいですかっていった相談なんですが、それを説明する前に、ヨシアさんと元カノがですね、出会ってから別れに至った、そういった経緯について説明していきます。ヨシアさんは、付き合って2年目になる彼女。彼女は27歳です。そしてヨシアさんは29歳です。から、7ヶ月前に別れを告げられてしまいました。この彼女とヨシアさんは、異業種交流パーティーで出会って、すぐに意気投合して交際を開始しています。休みの日には、デートをしたり、彼女の家にお泊まりをしたりして、大きな結果もほとんどなく、順調に来ていました。しかしですね、ヨシアさんが浮気してしまった。このことが彼女にバレて別れを告げられてしまいます。そして、このヨシアさんの彼女っていうのはですね、仕事とかも男女の関係においてすごく固くて真面目な性格で、浮気をするってことは絶対に許せない、そういった女性でした。そして、プライドが高くて、自分が決めたことは最後までやり遂げる、そして頑固で真面目、そういったタイプの女性でした。ですから、ヨシアさんに対しても、こう一途に尽くしてきたっていうのがあったので、裏切られた。そういった気持ちが強くて、別れ際にヨシアさんがやり直したい、そういうふうに説得しても、もう付き合えないから、そういったふうに毅然と言われてしまった。それがヨシアさんと彼女の出会ってから別れに至るまでの経緯です。そして、ヨシアさんは復縁する、絶対彼女のことが好きだから復縁するというふうに決めて、冷却期間を置く。そして、自分磨きに取り組むってことを4ヶ月間しました。そのように、別れてから4ヶ月間、自分磨きっていうのをしてですね、それから、1通目の冷却期間後、元カノに最初のメールというのを送ります。 このメールは、私に復縁相談する前に、送ったもので、送ったということで、吉谷さんから送って教えてもらっています。吉谷さんが、連絡期間後最初に送ったメールというのは、自分の近況報告、そして彼女の近況をどんな風にしてるっていうような質問するメールを送りました。そうすると、相変わらずだよっていう素っ気ない内容の返信だったので、吉谷さんはさらに、彼女と付き合うきっかけになった花火に誘うメールを送ります。そうしたところ、彼女からは、よしやとはいけない、ごめん、というふうな返信が来てですね、4ヶ月間も自分なりに頑張ってきた。にもかかわらず、彼女の素っ気ない、そういう素っ気ないメールやですね、誘いも断られてしまった。っていうことで、動揺してしまいます。本当にね、一生懸命頑張ってきたっていうのがあった時に、やはり動揺してしまうっていうのはありますよね。でもですね、確かに、この時点で、冷却期間後、復縁するために、最初の連絡を取る、最初の復縁メールをするっていう時に、やってはいけないタブーっていうのを、吉谷さんはしてしまっているんですね。それは、いきなり会おうとする、すぐにデートに誘うってことですね。このことをしてはいけないのにしてしまっているっていうところがあります。でもですね、だからといってもう失敗したんだ、ダメなんだっていうふうには考えないでほしいんですね。やはり行動しないとわからない。実際に彼女にメールを送ってみて、その反応を見ないとわからないっていうところがあります。そうした時に、吉谷さんがしっかり、自分磨きっていうのをしたからこそ、思い切ってメールを送れたっていうのがありますよね。そして、メールの返信があったっていうことは、彼女の返信してもいいっていうぐらい気持ちが落ち着いてきてる。そういったことはわかりましたよね。しかしですね、思い出の花火に行くっていうような、何か恋愛関係があるっていうことを、そういったことを匂わせるような、ことに関しては断られてしまう。恋愛感情はないんだよ。そういったことは分かった。ですから、彼女の怒りとかですね、許せないっていう気持ちは落ち着いてきている。でも、恋愛関係にはまだなりたくな、ない。こういった2つが分かったっていうことは成果だと思います。その後ですね、吉谷さんは、私の電話相談を活用されます。そして、その中で、今一度ですね、彼女との別れの原因、それが自分の浮気であるっていうことを見つめ直したり、今一度じゃ彼女の性格とかですね、傾向っていうのを振り返って、再び連絡を取り始める準備っていうのをしてきます。そうした中でですね、自分磨きを継続する中で、彼女が、付き合う時に応援してくれていた、ヨシアさんのキャリアアップのために必要なトイックで、850点超えをするっていうことを達成しました。この時点で、吉谷さんは再度、彼女に、このことをきっかけにですね、連絡を取り始める、メールを送ってみようっていう決断をします。そこで、吉谷さんから私にあった質問があります。質問相談ですね。それがですね、今回のテーマに戻りますが、最初の復縁メールの3つの留意点と非常に関連してきます。この3つの留意点に絡めて、ですから、質問を解説していきますね。吉谷さんからは、こういった質問のメール、相談のメールがありました。それはですね、冷却期間が明けて、 元カノへまた再度、連絡を取り始めるっていう時にですね、質問したいことがあります。今月の下旬にトイックの結果報告を含めて、再度彼女にメールをしようと考えています。その内容は、トイック850点超えの結果報告、そしてキャリアアップへの背中を押してくれた感謝、そして、今後、夏をですね、どんなふうに過ごすのかといった質問のメールを送ろうと思います。メールを送る目的や反応は吟味しました。メールの内容や時期は適切でしょうか？教えていただけると嬉しいです。そういった質問のメール、相談を受けました。それについて、復縁メール、最初に連絡を取り始めるときの3つの留意点を絡めてお伝えしていきます、回答していきますね。まず、ヨシアさんのこの連絡を取り始める、復縁メールを送る時期が適切かどうかについて、回答するとですね、ヨシアさんの場合、今回メールを送るかどうかっていうのは、冷却期間を終了するかどうかということと関連してきますよね。まず、冷却期間の目安は、自分側、ヨシアさん側のマイナス感情、それは冷静になれないとか、なんでこんな風に俺が振られなきゃいけないんだとかですね。そういったマイナス感情が沈静化して、なんか俺っていい感じかも。なんか前の僕と違うっていうふうに、自信がついてきた。そういう感覚になってきた時です。そしてさらに、彼女側のマイナス感情が沈静化している。そういった事実があれば、再び連絡を取り始めるってことをしていっても OK です。そういった時に、前回、ヨシアさん独自で最初のメールを彼女に送った時にですね、恋愛感情はない。デートの誘いには応じたくないけど、返信があった。っていうことで、マイナス感情が沈静化してるっていうふうに取ることができますよね。ですから、ヨシアさんが、また、連絡を取り始めていく。そのことの時期に関しては適切。というふうに言えます。そして、復縁メールの内容。っていうことを吟味していきましょう。そうしたときに、復縁メールの内容。内容の前にですね、ヨシアさんが今回彼女にメールを送る目的っていうのは、前回の失敗を踏まえてくださいね。すぐに会いたいっていうふうに言うことではなくて、彼女の警戒心を解いていく。復縁っていうのを匂わせないで、彼女の心を開かせる、警戒心を解くっていうことがまず目的になりますよね。そして、彼女との関係はいきなり付き合ってくださいとかってことではなくて、害のない人です。害のない人っていうポジショニングを目指していきます。その上で復縁メールの内容っていうのは、挨拶程度の淡白な内容っていうのにしていきますよね。そうしたときに、トイック850点の結果報告だったり、背中を押してくれたキャリアアップ、ありがとうっていうことは、感謝と報告なので、問題ないですよね。当たり障りがないです。ですから、これは OK というふうに言えます。そして、今後の、彼女どんなふうに夏を過ごすのってことに関してですが、それに関しては、私は、送らなくていいんじゃないかなっていうふうに思います。何か、無理にまた聞き出そうっていうふうにすると、警戒心を抱かせてしまうっていうのがあると思うので、送らない方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますが、一応返信も、来ているっていうこともあるので、まず1通目に、感謝と報告、そして反応があったら、2通目で夏の過ごし方への質問。そういうふうにしたらいいかなっていうふうに思います。そして、この夏の過ごし方、質問したときに、彼女からあまり、なんか素っ気ない返信だったりとかですね、返信がないっ ていう場合でも気にしない、そういった心づもりで送っていけばいいんじゃないかなっていうのが私からの回答です。皆さんいかがだったでしょうか。今日はですね、ヨシヤさんの相談事例、復縁相談の事例を絡めてですね、あなたが彼女と別れた、そして、あなたの気持ち、彼女の怒りや悲しみっていうのを鎮静化させて、そして彼女の被害者意識も収まってきた。そして自分を磨きもした。そのようにして冷却期間が明けた後、元カノに最初に連絡をするときの3つの留意点についてお伝えしてきました。今一度ですね、この3つの留意点っていうのを踏まえて、あなたも彼女と再び連絡を取り始めて、徐々に彼女の恋愛感情に火をつけて復縁するっていうことを目指していってくださいね。今回はどうもありがとうございました。今回の内容はいかがだったでしょうか。最後に重要なお知らせがあります。私、恋愛相談師、長峰綾は、メルマガやブログにて、復縁、恋愛に関する情報を配信しています。この画面下の、リンクに、私のメルマガに登録する、リンクが貼ってありますので、もしよろしければ、メルマガに登録して、そして、メルマガだけの、プレゼント音声だったり、プレゼント動画っていうのを受け取ってください。そして、あなたの今後の恋愛や復縁に役立ててくださいね。ブログの方にもリンクが貼ってありますので、遊びに来てください。今回はどうもありがとうございました。